I am grateful for the honor.
親権を持つ兄弟たちにお話しする祝福を光栄に思い感謝しています。今晩の話を通じて親権を使って勇ましく大胆に奉仕できるよう皆さんを助けたいと願っています。皆さんは最後の親権時代に主の軍勢として働く特権に預かっているのですから、勇気と大胆さを兼ね備える必要があります。今は平穏な時代ではありません。前世でサタンは軍勢を集めて天父の計画に逆らいました。以来平穏な時代などはありませんでした。前世の戦いについては詳しくは分かりませんが、その結果は知っています。サタンとその手下は地に投げ落とされました。そしてアダムとエバが作られて以来この戦いは続いており、戦いは激しさを増しています。聖文によると主の側につく者の中から多くの霊的な犠牲者が出ることになるでしょう。大抵の人は戦場の様子を映画で見たり本で読んだりしたことがあるでしょう。爆撃音や兵士の叫び声に混じって負傷者ありという叫び声が上がります。この声が上がると味方の兵士は声の方に進みます。傷ついた同胞のところへ危険も顧みずに移動する衛生兵もいます。負傷兵は助けが来ることを知ります。どんな危険を冒してでも誰かが姿勢を低くして、または匍匐前進でたどり着き保護し手当てしてくれるのです。危険な使命を帯びた部隊では必ずこのようにします。どんな犠牲を払おうとも果たさなければならない使命を担っているからです。部隊の兵士は一人も置き去りにしないという決意を持って働きます。歴史を見ればこのような話は枚挙にいとまがありません。公式文書から一つの例を話します。1993年10月ソマリアでの戦闘で合衆国陸軍の2人の突撃隊員がヘリコプターで戦地を見下ろしていました。近くを飛行していた2機のヘリコプターが目の前で撃墜されたのです。比較的安全な高度を飛んでいた2人の隊員は墜落したヘリコプターの隊員の救出が地上軍にはできないことを無線で知らされます。墜落現場に近づいていく敵軍の数はどんどん増えていました。上空から見下ろしていた2人の隊員は地上に降りることを申し出ました。彼らの言葉によれば現場に直行すると申し出たのです。兵士の重傷を負った仲間を保護するためです。非常に危険であったため申し出は却下されました。隊員たちは重ねて申し出ましたが再度却下されました。3度目にやっと地上に降りる許可が下りました。2人は携行できる武器のみを持って墜落したヘリコプターと負傷したパイロットのところに向かいました。敵軍は墜落地点に結集しつつありましたから銃弾を浴びながら進んだのです。2人は残骸の中から負傷したパイロットを引き出し自分たちの体を盾にしてパイロットを運びました。最も危険な位置に自らを置いたのです。弾薬が尽き致命傷を負ってまでも同胞の命を守りました。彼らの勇気と犠牲が失われたかもしれない一人のパイロットの命を救ったのです。この二人は死後名誉勲章を受けました。武装した敵軍を前にして勇ましく戦ったことを称える国家最高の勲章です。記録には彼らは義務が要求する以上のことを行ったとあります。しかし彼らに義務以上のことをしているという意識があったでしょうか。仲間を守る義務があると感じたのは忠誠心からでした。彼らに行動する勇気を与え無私の務めを行わせたのは仲間の命と幸福安全を守らなければならないという 責任感だったのです。親権者が忠実に奉仕するとき、その心にはこのような責任感があります。私たちの仲間は霊的な戦いで傷ついています。私たちが仕え守らなければならない人たちも傷ついています。霊に負った傷は霊の目でなければ見分けることができません。しかし救い主の弟子として使えるビショップや支部会長、伝道部会長は傷を見極めることができます。そのようなことは昔から起きています。私にも覚えがありますが、ビショップだった頃、ある若い親権者の表情と態度を見て、こんな思いに駆られました。声が聞こえたかのようでした。彼と話さなければ、今すぐに何かが起ころうとしている、助けが必要だ。このような思いに駆られた時、私は先送りしません。罪の傷というものは、初期の段階では、傷ついた当人に自覚がないことが多いことを知っていたからです。サタンは時に、傷つけている最中には霊的な苦痛を感じさせないようにするようです。悔い改めに導く力が働かない限り、傷は悪化します。そんな人に気づいたら、御父の子供たちの霊を救う責任を持つ親権者として、皆さんは救出に向かわなければなりません。負傷者ありの声を待つことはできません。親友や他の指導者、親でさえ危険に気づいていない場合もあるのです。警告に気づいているのはあなただけかもしれません。叫びを感じても他の人はこんな風に考えるかもしれません。問題があると思ったが気のせいだろう、人を裁く権利など私にはないし、本人が助けを求めてくるまでそっとしておこう。あなたもそう考えるよう誘惑されるでしょう。深い傷を負っていることを確認し、傷を診断し、霊感を受けて治療法を処方し、癒しへの道を歩ませる力と責任は、権能を受けたイスラエルの藩士にしか与えられていません。しかし、皆さんは霊に傷を負った神の子供を救出に行くという誓約を交わしています。傷ついている者に背を向けない勇敢さと大胆さを持つ責任があるのです。少なくとも2つのことを説明しなければなりません。まず、なぜ皆さんには傷ついた友を助けに行く責任があるのか。もう一つは、どうすればその責任を果たせるかです。まずはじめに、先に述べたように皆さんは誓約を交わしています。神から信頼されて親権を受けたとき、たとえどんなに困難で危険が伴うように見えたとしても、人の救いのために果たすこと、果たさないこと、すべてに対して責任を受けたのです。この責任を引き受けた親権者の例は数え切れないほどあります。私たちもこの責任を引き受けなければなりません。神聖な信頼を受けたために、難しい状況下で同胞を助けることをために行動したことを、ヤコブはモルモン書の中でこう説明しています。さて、私の愛する腹からよ、私ヤコブは真面目に自分の務めを尊んで大いなるものとするという責任を神から受けており、また私の衣からあなた方の罪を取り除きたいので、今日こうして神殿に来てあなた方に神の御言葉を告げる。ヤコブは預言者であり、自分とは違うと主張しますか。しかし皆さんは親権の職が何であろうと、周りにいる弱い者を助け、垂れている手を上げ、弱くなった膝を強めるという義務を持っています。皆さんは主のしもべです。主が行われるであろうことをできる限り人にすると誓約したものなのです。皆さんに与えられている大いなる機会と責任について、伝道の書に書かれています。二人は一人に勝る、彼らはその労苦によって良い報いを得るからである。 すなわち彼らが倒れる時にはその一人がその友を助け起こす。しかし一人であってその倒れる時、これを助け起こす者のない者は災いである。この聖句から愚か者でない限り人の命を軽々しく扱う者はいないという言葉の意味が理解できます。これはジョセフ・スミスによる教会歴史の中の言葉です。ヤコブが語ったように、助けられたかもしれない男性や女性を助けなかった場合、その人が倒れたら助けることを怠った人も悲しむのです。皆さんの幸せと皆さんが使える人の幸せとは表裏一体なのです。では次に、皆さんが使え救うように召されている人を最もよく助けるにはどうすればよいかについて話しましょう。これは皆さんの能力と霊的な危機に陥っている人と皆さんがどのような真剣の関係にあるかによって異なります。奉仕の段階に応じて3つの例を挙げてみましょう。まず、あなたが後輩同僚である場合から始めましょう。経験豊富な同僚と組んで若い夫婦を訪問します。訪問の用意を始めるにあたり、力と霊感を祈り求めます。家族の必要を見極め、どんな助けができるか分かるように祈るのです。できれば同僚と一緒に家族の名前を挙げて祈ると良いでしょう。祈るとき、あなたの心には家族への愛と神への愛が湧き上がります。あなたと同僚はこれから行うことについて意見が一致しているはずです。何を行うべきか二人で計画を立てるでしょう。どのような計画を立てたにせよ、訪問中は注意深く謙遜に家族を観察し耳を傾けます。あなたは若くあまり経験がありませんが、主は家族の霊的な状態と必要をご存知で家族を愛しておられます。あなたには主の代理として使わされたという自覚がありますから、家族を助けるために必要なことや自分にはできることが分かるという信仰を持てます。それが知らされるのは家に入り顔を合わせて語る時です。だからこそ親権者に次の責任が与えられています。また各会員の家を訪れて彼らが声に出して祈り、密かにも祈るように、また家庭におけるすべての義務を果たすように進めることである。責任が増し加わるとさらに大きな識別の力が必要となります。教師の義務は常に教会員を見守り、彼らと共にいて彼らを強めることであり、教会の中に罪悪がないように、互いに堅くなになることのないように、偽り陰口悪行のないように取り計らうことであり、また教会員がしばしば会合するように取り計らい、またすべての会員が自分の義務を果たすように取り計らうことである。彼らがこの標準にどの程度従っているか詳しく知るために、あなたと同僚が霊感を受けることはまずありません。でも経験から約束できるのですが、何が家族のためになるのかを知る賜物があなたに与えられます。その賜物のおかげで家族を励ませるのです。約束できることがもう一つあります。あなたと同僚は霊の癒しの過程を家族が歩み始めるために何を変えればよいのか、御霊によって知ることができます。御霊に促されてあなたが家族に勧告する言葉には、主が家族に変えるよう望んでおられる事柄が確実に含まれていることでしょう。同僚が御霊に感じて生活を変えるよう家族に勧告し始めたら、同僚を観察してください。御霊に導かれて語る様子を見て驚くでしょう。同僚の言葉には愛があります。そして同僚は生活を変えて家族が祝福を得られるようにする方法を見つけます。生活を変える必要があるのが父親か母親であれば、それによって子供たちがどれほど幸福になるか説明するかもしれません。幸福な状態を離れて幸せで平安な生活を移ることだと説明します。あなたはあまり貢献していないと感じるかもしれませんが、あなたの影響力は自分で思うより大きいのです。あなたが家族を愛していることは表情や仕草からわかります。自分たちと主を愛しているために恐れていないのだと彼らは理解します。そしてあなたは大きく真理を明かしします。あなたの謙遜で素朴な証は、経験ある同僚の証よりも聞く人に感動を与えます。私はそのような場面を見てきました。 訪問中にどのような役割を果たそうと、家族に主の助けがあるよう願っている限り、二つの祝福が与えられます。第一に、訪問先の家族に対する神の愛が感じられます。第二に、あなたの望みに対する主の感謝を感じます。あなたが訪問したのは、主の御心のままに家族を助けたいと望んだからです。主はあなたを信頼してその家族に送られました。あなたが責任を持って彼らの心を主に向けさせ幸せの道へ導くことを主はご存知なのです。もう少し成長すると真剣による奉仕の機会がもう一つ、おそらく10代のうちに訪れます。あなたは定員会の会員と親しくなります。一緒に青少年の活動に参加したりしてきたかもしれません。その中の何人かとは非常にいい友達になります。そのうち彼らがいつ幸せを感じいつ悲しみを感じるか分かるようになります。定員会では指導者の責任を受けないかもしれませんが、仲間に対する責任は自覚しています。ある時定員会の仲間が戒めが守れなくなりそうだと打ち明けます。それが霊に悪い影響を及ぼすことをあなたは知っています。彼はあなたを信頼し助言を求めてくるかもしれません。うまい方法が見つかって危険な道から救い出すことができたならば、彼は真の友になります。その喜びは決して忘れることができないでしょう。そうできなかった場合、彼にもあなたにも悲しみ嘆く時が訪れます。しかし助けようと努めたのであれば、彼が友であることに変わりはありません。何年か経ってあなたの助言に従っていればよかったと言うかもしれないのです。助けようとしてくれたことに感謝することでしょう。その時には彼を慰め、もう一度導いてください。青少年の頃と同じように幸福への道に戻るように誘うのです。贖いによってそれは可能となります。さらに時が過ぎ、あなたは父親になります。親権を持つ父親です。あなたは悲しみから幸福へ人々を導いてきました。真剣による奉仕から学んできたことは必要な力を与えてくれます。救いのために長年責任を持って勤めたあなたには、家族を支え守る準備ができています。家族というものは若い頃には想像もできないほど愛しいものです。父親であるあなたには、家族を真剣の力によって安全な道に導く方法が分かっています。永遠にわたって真剣の奉仕に皆さんが喜びを感じられますように。モーセやの息子たちのような愛と勇気を育めますように。彼らは命の危険を冒してでも固くなな民に福音を伝える許可を願い求めました。天父の子供たちを愛しており勇気があったからです。この望みと勇気の源は責任感でした。永遠の不幸が待ち受けている見知らぬ民を永遠の幸福へと導く責任があると感じていたのです。前世でエホバは栄光の王座から降りて人に仕え、人のために命を捧げることを願い求められました。私たちも同様の望みを持てますように。主は父なる神に私をお使わしくださいとおっしゃったのです。
皆
さんが神から召され、神の子供たちに仕えるために送り出されていることを証しします。神は一人も置き去りにされないよう望んでおられます。モンソン大官庁は全地の真剣の鍵を持っています。皆さんにはイエス・キリストの贖いによって可能となった幸福への道を神の子供たちが見出せるよう助ける責任があります。この責任を果たすために必要な霊感と力を神は与えてくださるでしょう。このことをイエス・キリストの御名により明かしします。アーメン。